皆さんこんにちは。私は大石典子と申します。今日はトシ牧師が不在のため、その穴埋めに私が当てられた次第でございます。ただの穴埋めでございます。どうぞ私もかなり緊張しておりますので、主が支えてくださるように願っております。昔、英語が全く理解できなかった頃に、一人の白人の女性が訪ねてきました。一冊の薄い本を見せながら、神は本当におられるのだと熱心に語るのです。一緒に聖書を学ばないかというので、英語の勉強になるかもしれないと思い、軽い気持ちで引き受けました。最初に言われた言葉を今もはっきりと覚えています。この世に神の王国が来るというのです。そして神ご自身が私たちと共におられて、目の涙を拭い取ってくださる、もう死ぬこともなく悲しみも苦しみもないのだと。だったらどんなに素晴らしいだろうと思いつつも、自称無神論者だと突っぱねていた私は全く若げたことに思えました。笑いながら夫にそのことを話しますと、反対に夫は真面目な顔をして、いや、それは本当のことだと意外な返事でした。神を信じていないはずの夫の一言に興味を持った私は、そのことを心に留めました。彼女は自分たちの信じている神はエホバの神であり、イエス・キリストは天使ミカエルの生まれ変わりで人となって地上に降りてくださり、人間を救うのだというのです。それではイエス・キリストなる方は神聖な方なのかと問いますと、全く否定して、単なる人であり神聖ではないと明言いたしました。神聖ではないただの人がどうして人を救うことができるのかと反対に問い詰めたほどです。その時彼女は、そんなに疑うのなら聖書の始めから終わりまで全部読んでみなさい、そうすれば真実がわかりますとの言葉を真に受けて、このとてつもなく分厚い本を丸ごと読む決心をしたのです。その時日本語の聖書を取り寄せました。まだ聖書とは何ぞやと思いもしなかった頃のことでございます。そうして密かに聖書を読み始めた私は、あることに気がつきました。これは単なる書物ではない。神でなければどうしてこのようなことが書けようか、少しの矛盾も感じられないのです。そうして片時も離さず聖書を読み漁った私は、申命記32章に、主は岩であって、その御業は全く、その道は皆正しい、主は真実なる神であって、偽りなく義であって聖である、愚かな知恵のない民よ、あなた方はこのようにして主に報いるのか、主はあなたを生み、あなたを積み、作り、あなたを固く立てられたあなたの父ではないか。神はこの御言葉をもって静かに私に語りかけてくださったのです。なんということでしょう。今まで本当の生みの親を知らなかったとは。突然私は布団を頭からかぶり、声を枯らして激しく泣き続けました。万事につけ忍耐がなく出来の悪い私は、なんと一年もしないうちにこのため息の出そうな聖書を通読してしまいました。この時のことを思い出しますと、あの時の夫の一言と、この女性の言われた聖書を全部読んでみなさいとの一言に心から感謝をしているのです。そうして私は聖書を通読したおかげで、イエス・キリストは神の御子であり、 神聖な神ご自身であることを確信したのです。このお方が身を低くして自ら十字架にかかり、ご自分の尊い命を私たちの罪の身代わりとなって捧げてくださったこと、単なる人ではなく神ご自身がこの救いを成し遂げてくださったことに驚きと感謝があふれてくるのです。使徒行伝16章、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。この御言葉に私の人生を託して77年旗の牧師から洗礼を受けました。この頃日本語による教会はなく、私は白人のバプテスト教会へ通っておりました。その頃から何とか日本語による礼拝がしたいと心に願い続け、神様に祈っておりました。ある日旗の牧師から電話が入り、自宅で一緒に礼拝をしないかと誘われ、私は祈っていましたから大喜びでその誘いに応じました。旗の牧師夫妻、私と3人での家庭礼拝が始められたのです。祈って7ヶ月目に初めて私の祈りが聞かれたのです。これを足掛けとしてエドモントン日系人教会が発足し建造されたのです。そして順調に滑り出したかに思えた私の信仰に、次々と不幸な出来事が襲いかかるのです。私が思い描いた幸せの家庭とは裏腹に、全く別の方向へと突き進んでいく。我が家は少しずつほころび始めていたのです。その頃夫の意思で花の栽培事業を始めた私たち夫婦は、あまりの忙しさに眠る暇もないほどでした。私は次第に家族を顧みる暇がなく、子供たちに寂しい思いをさせたように思います。そのような時であっても礼拝だけは休まずに守っていたように記憶しています。その頃から長男と夫との折り合いが悪くなり、夫はたびたび長男に手を挙げるようになりました。当然のことながら長男は家出をしてしまったのです。クリスマスを間近に控えたある日、素敵なプレゼントを私に残して突然いなくなってしまったのです。家庭内暴力が夫によってたびたび行われるようになりました。そうして我が家は次々と不幸に襲われるのです。家出をした長男が仲間と犯罪を犯し、我が家の悲劇の始まりです。リマンドセンターに息子を訪ねても、親と会うことを拒み、何があったのかさっぱり分かりませんでした。私は毎日聖書を胸に抱きしめて泣きながら息子のために祈っておりました。ただただ涙に明け暮れる毎日だったのです。その後服役を終えた長男はバンクーバーのガスタンにいるとの頼りを最後に行方不明になりました。そうしてさらに追い打ちをかけるように、今度は夫が警察沙汰になり、第二の悲劇が私に追いかぶさってくるのです。どこまでこの家は呪われているのでしょう。果てしのない不安と衝撃が私を包みました。グリーンハウスを辞めてから鍼灸の仕事をしていた夫は、なんと患者の一人から訴えられたというのです。私の中に恐れが湧き上がり、再び次の事件が起こり、教会のあるいは死の皆に傷がつくのではと恐れ判断し、復活祭の祝日を最後に聖書をパタンと畳んで教会を去ったのです。もう私の目から涙は一滴も出ませんでした。さて夫には常日頃注意しなさいと3度も言っていた矢先の事件でしたので、 夫に協力する気はありませんでした。しかしこの試練を乗り切らなければ先に進めません。監察官の方が何度も私に会いたがっていると夫から伝えられて、面接をして話し合いました。ところがどう勘違いをされたのか、この夫婦は非常に良い夫婦だ、ほとんどの夫婦はこういう事態になると離婚をして家庭を破壊してしまうが、あなた方は違う、私に任せなさい、できる限りの努力をしてみましょうと申し出てくださったのです。その約束通り、弁護士やドクター検事までもが好意を示してくださり、また多くの患者さんたちがこぞって嘆願書を書いてくださったのです。そうして夫は何の咎めもなしに無罪放免同然となり、この事件はあっという間に解決されたのです。素晴らしい方々に巡り会えたことを本当に感謝しております。94年夫と次男を連れてバンクーバーに行き、キャンプ場に寝泊まりしながら夫と次男をキャンプ場に残して、私は毎晩息子の姿を探し求めて恐ろしい犯罪の町ガスタン通りに出かけていきました。何としても息子を見つけ出さねばと、もう必死でした。ここから息子の足取りが消えてしまったからです。ガスタン通りは昼間は観光の街ですが、夜はがらりと姿を変えて恐ろしい暗闇の世界です。とても人間の住めるところではありません。このようなところのどこかに息子がいると思えば背筋が凍りつきそうでした。けれども母は強しです。内心ガタガタ震えながらも立ち尽くし、挙句の果てとうとう売春婦に間違えられてしまいました。私の自尊心はもうズタズタでした。私の話に次男が心配して途中から一緒に立ちんぼをしてくれて大変助けられたことでした。10日間ほどの滞在でしたが、息子に巡り会うことができず意気消沈して帰りましたが、私は諦めてはおりませんでした。翌年夫の無事を確認して、夫と次男を残して再び長男を探しに BC 州へ単身で移り住みました。その母親の熱意が天に届いたのでしょう。本当に不思議な方法で自動車のメカニックとして真面目に働いていた息子と無事再会を果たしたのです。息子の元気な姿を見届けてから1年ほどでエドモントンに帰ってまいりました。その後私は夫の勧めもあって山登りの好きだった私はバンフの隣町キャンモアで寿司職人として働き始めました。山登りや魚釣りをしてその合間に仕事をこなし、若者たちと一緒になってふざけ合う寄宿舎に住んでいたし、私はどこに行くにも彼らといつも一緒でした。私の人生にこんなにも心躍る楽しいひとときがあったのかと、夢のような毎日だったのです。こうして私はこの世と調子を合わせ、世の中の快楽に浸りきって神から遠く離れていきました。これこそが絵に描いたような幸せを与えて神から遠く引き離して滅ぼしてしまう、これがサタンの策略であり、サタンの目に見えない足かせだったのです。しかしそんなこともわからないほど私の目は曇っていたのです。しかしこのような時も長くは続きませんでした。私の心のどこかに小さな隙間風が吹いていたのです。すべてに自由であっても私には身を寄せる心の拠り所がありませんでした。その頃はまだ教会には戻っておりませんでしたが、 しきりと教会に戻らなければという思いにさせられていた私は、神様に一つのお祈りを捧げていたのです。主よ、長男はクリスマスに私のもとから離れていきました。ですからクリスマスにこの子を私のもとに返してください。もしも息子が戻らないのでしたら、私も教会に戻ることはいたしません。それは真剣な祈りでした。本当にそうしようと思ったのです。98年12月、クリスマスを間近に控えた私の仕事場に見知らぬ男の人から電話が入りました。なんと長男からの電話だったのです。7年間も所在のわからなかった息子が自らの意思でクリスマスに帰ってくるというのです。当時キャンモで働いていた私は急いで休暇を取り、エドモントンへ帰りました。早めにバンクーバーを出たはずの息子が24日の夜になっても帰ってきません。その年は100年ぶりの大雪とかで、バンクーバーもカルガリもエドモントンも大雪で大変でした。クリスマスの早朝になって連絡が入り、大雪のため3日間バスの中で足止めされたとか、今からカルガリーを立つというのです。たくさんの料理を並べて、私は息子がクリスマスに間に合わないかもしれないと内心心配しておりました。そうしてクリスマスの日、あらゆる困難の中、一日もぶれることなく、きっちりと神様は息子を我が家に届けてくださったのです。それはまさに何者にも代え難いイエス様からの素晴らしいクリスマスプレゼントでした。この日、父親と息子は長い間わだかまりを捨てて、お互いに固い握手を交わして肩を抱き合いました。何年ぶりかで迎えた家族そろってのクリスマス、あれほど楽しく和気あいあいのひとときは後にも先にも初めてでした。行方不明の息子を探し出し、失われた羊を私の胸に返してくださったのは神様だったのです。クリスマスは私にとって特別な日なのです。99年9月、夫は自分なりの生き方を貫いて突然この世を去っていきました。すべては神様のご配慮と憐れみとしか思われません。主は忠実に私の祈りに応えてくださったのです。どうしてもこれ以上主を拒むことができるでしょう。私が主のもとに帰らない理由など何一つなくなったのです。主自ら私の後ろの戸を静かに閉められて、私の言い逃れを閉じてしまわれたからです。不可能と思えることを可能になさるのが神様なのです。我が家は神様の不思議なご計画の御手の中にあったのです。そうした旅路の果てに、私は例えようもない暗闇の孤独感に襲われたのです。2003年、旅の途中、エアポートのキャフテリアでオレンジジュースを飲んでいた私に、初老の品の良い紳士が私に近づいてきて話しかけたのです。とても優しげな目をしていました。あなたは今ジュースを飲んでいるけれど、それはいずれまた喉が渇くでしょう。今のあなたに必要なのはこれですよ、と言って一冊の小さな本を手渡してくださったのです。アワデイリーブレッドと書いてあり、表紙にはレヴ・ヴィ・フィリップ・フィリップス・エアポート・チャプレン・トロントとスタンプが押してありました。何か私の心に温かいものが流れ、小さな灯火が灯されたのです。私の心の戸を静かに叩き続けてくださったかすかな主の呼びかけを耳に聞いたように思えたのです。詩編25編、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、 私を教えてください。あなたこそ私の救いの神。これこそが私の求めていたものだったのです。こうして私に戻る道を示して帰るように促された主は、私に自らの力で起き上がるのを待っていてくださったのです。申命記8章5節、人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練することを知らなければならない。主の命令を守ってその道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。試練は私にへりくだることを教え、霊の眼を開かせて、神に全く服従する、苦難こそ喜びをもって受け入れる道であると私を悟らせてくださったのです。世の中でどの罪が一番恐ろしいですか？殺人ですか、姦淫ですか、泥棒ですか？しかし私はこれよりも全てに勝って最も恐ろしい罪を犯してしまいました。主イエスキリストの十字架を知っていながら、聖書を閉じ祈ることを拒み、主に背いたこの犯行の罪より恐ろしいものはどこにもないのだと、主はあらゆる苦難を通して私に教えてくださったのです。地獄のような中も何度か通されました。主に反抗することは聖霊に逆らう罪に等しいことだからです。私は自分の犯した罪の恐ろしさに震え上がりました。そして重大な罪を死に対して犯したことを見舞いにひれ伏して、何度も何度も涙を流して心から悔い改め、深く謝りました。今も謝り続けているのです。一滴も出なかった涙が今度は止まらなくなりました。私こそイエス・キリストの血によって全ての罪から清められる必要があったのです。いつまでも泣いて謝り続ける私に、主はイザヤ57章をもって語ってくださいました。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。私はいつまでも争わず、いつも怒ってはいない。私から出る霊と私が作った魂が衰え果てるから。この御言葉をもって私は自分の犯した罪すべてから解放されたのです。主は私を死から命に変えてくださいました。以前の私はいつも自分中心で、正しいとして他の人を裁いたり、神に反抗したり、心から従うことができません。夫にも従わず、強いては牧師に噛みついたりして、犬よりも始末に負えません。牙はなくても誰にでも噛みつくのですから、それが勝手の私だったのです。コリント第一一章、この世の取るに足らないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、なきに等しいものを選ばれたのです。なきに等しいものを選んでくださったからこそ、私たちにも神から選ばれた責任があるのです。神を心から愛し、神に従い、神の命令を守ること、主の手足となって働き、私たちの命の恩人主イエス・キリストを述べ伝えていかなければならない責任があるのだと思います。そして神様は何の役にも立たない亡きに等しいものを自ら選んだ責任をきっちりと果たされたのです。主は一度選んだものを決して見捨てられることなどなさらなかったのです。2010年3月、 突然私の口から賛美があふれ出るようになり、不思議なことが起こり始めました。私は楽譜が全く読めません。音楽が苦手というより大嫌いでした。音楽教師も嘆くほどの音楽音痴だったのです。にもかかわらず、神に捧げる賛美の歌を私の口に授けられたのです。なんと主は不思議なことをなさるのでしょう。そうして今までのすべての経験がこの歌詞に生かされたのです。メロディは主自ら私に授けてくださいました。したがってこの賛美歌には一部を除いて楽譜がありません。詩編40編、主は新しい歌を私の口に授け、我らの神に捧げる賛美の歌を私の口に授けられた。こうして私の唇から主への賛美な主への賛美の歌があふれるようになりました。二十数曲からなるこの賛美歌はすべて感謝を込めてイエス様にお捧げいたしました。ローマ8章、私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？私たちの主イエスキリストにある神の愛から私たちを引き離すことは誰にもできないのです。まことにイエスキリストこそ私たちの救い主、主です。私の口から真実に告白して、聖なる皆を褒めたたえ、主にご栄光をお返しいたします。アーメン。以上です。ありがとうございました。
Thank you. pray this prayer of commission and benediction.
主の良い知らせは神の勝利と平安と許しがすべて信じる人に与えられるという福音です。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。行って出会う人すべてにこのすべての人にこの知らせを伝えましょう。そして神の恵み、イエス・キリストの愛、聖霊の御臨在が私たちと共にありますように。
How beautiful are the feet of those who bring good news, the good news of God's victory, of peace and forgiveness available to all who believe. Go from here to share that good news with all you meet, and may the blessing of God, the love of Jesus Christ, and the presence of the Holy Spirit be among you and within you. Amen. Thank you. Please be seated. This ends our worship service. Just some announcements before we head downstairs. Weekly fellowships are, as in the bulletin, on the back page. Upcoming events. Just a reminder that the outdoor, the church picnic is on July 13th, that's Sunday. So the service, that starts at 11 o'clock, okay? And it's at Victoria Park, the same as last year. It's the site that has the shelter. I have some bulletins, advertisements. There's one in your bulletin. If you want more, please let me know, and I'd be happy to print off a couple more. Please invite your friends, family. It's a potluck, and there's some games and whatnot. Hopefully it'll be sunny and we can all get together and enjoy a different kind of service. I forgot to make this announcement last week, but we're putting together a church directory again this year. So if you're a regular attendee and would like to have your name and contact in the bulletin, please sign this form. We need this signed for privacy issues. They're at the back, and you can also come to me to get one. Most of you have filled one out already, but if you would still like to, please fill one out and we'd like to finalize this and get this done. Are there any other announcements? As mentioned earlier, Sue is back, and so we welcome you. Sue has been in Bangladesh teaching for the past year, and so I think she's still jet lagged today. I see Carol and Dave have brought someone. Would you like to introduce? Johanna, and you're the daughter. Welcome. It's nice to meet you. We've heard about you. So. Nozomi-san is away. This is her last Sunday before going back to Japan for 7 or 8 weeks, and then you're coming back again. Yes, okay. So let us pray for her as she's back, and pray that she will come back and then she can stay here as well. I think that's it. Am I missing anything? So with that, I'll invite everybody to go downstairs and we can enjoy time of fellowship. Thank you.
Yeah, please.